主は今招いて言われます。地の果てのすべてのものよ、私は仰ぎ救われよ。私は神、他にはいない。唱詠を賛美いたします。唱詠賛美歌29番、天の御霊も。唱詠賛美歌29番です。皆様ご起立ください。ご起立のままで賛美をいたします。賛美歌16番、我らの主こそは。賛美歌16番を賛美いたします。ご着席ください。 司会者がお祈りをさせていただきます。お祈りは神様とお話をすることです。最後にアーメンと言いますが、アーメンとはヘブライ語でこの通りです、本当ですという意味です。最後にご賞をいただきましたら幸いです。それではお祈りをいたします。私につながっていなさい、私もあなた方につながっていると。愛する天の父なる神様、皆をあがめ心より賛美いたします。昨週も私たち一人一人を守り導いてくださって、この新たな週の初めのこのご聖日、私たち一人一人の名を呼んで礼拝へと招いてくださり感謝いたします。石川県で起こりました地震も一月が経過いたしました。被災し嘆き悲しむ人が多くいます。どうぞ必要な助けが滞りなく届き、彼の地に平安をもたらしてください。またそのところで助けてとなって働かれている人たちの上に安全をお守りください。何より私たち一人一人が彼らに寄り添い祈るものとさせてください。今日は格別総会礼拝として導かれております。第二礼拝の後には教会総会がもたれようとしております。どうぞ私たち一人一人があなたにつながり、神戸地方教会があなたの御心にかなった教会として豊かに用いられますように、この一年あなたの福音を述べ伝えるその場所として、また私たち一人一人の愛の交わりの場として導いてください。今このところに来ようとされている方の足を早め、無事にこのところに着かせてくださって、あなたの皆を崇めることができますように導いてください。またさまざまな事情で来ることができない方が本当に送られます。そのところにあった必要をすべてあなたが満たしてくださって、場所時間は違ってもそのところを性別してくださり、同じ共同体としての礼拝を避けることができるように導いてください。今日語られます西野智子先生を豊かに満たしてくださって、あなたからお預かりしている御言葉を大胆に語る御器として尊く用いてくださいますようによろしくお願いいたします。この礼拝のひととき、あなたに期待します。この祈りを我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。続いて主の祈りを捧げます。主の祈りは賛美歌93-5、主の祈り A、 賛美歌93-5の A をお開きください。主の祈りは私たちの主であるイエス・キリストがこの世に祈りなさいと語られたお祈りです。それではよろしくお願いいたします。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許します、我らに試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは 限りなく何時のものなればなり。アーメン。続きまして聖書を購読いたします。今朝の聖書の箇所は詩編80編、旧約聖書の900ページ、詩編80編を購読いたします。まず司会者が1節と2節をお読みいたします。会衆の皆様は3節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様で一節ずつ交互にお読みいたします。最後の20節は会衆の皆様と司会者でご一緒にお読みをいたします。旧約聖書900ページ、詩編80編を購読いたします。詩編80編1節、指揮者によって百合に合わせて証し、アサフの詩賛歌。イスラエルの牧者ヨセフを羊のように導かれる方よ、耳を傾けてください。ケルビムの上に座しておられる方よ、輝き出てください。
エフライム、ベニヤミン、マナセの前に力を起こし救いに来てください。
神よ、私たちを元に返し御顔を輝かせてください。その時私たちは救われるでしょう。
万軍の神主よ、いつまでなのですか。民の祈りにもかかわらず怒りの煙を吐かれるのは。
あなたは彼らに涙のパンを食べさせ、あふれんばかりの涙を飲ませました。
あなたは私たちを隣国のいさかいの的とし、敵は私たちをあざけります。
万軍の神よ、私たちを元に返し御顔を輝かせてください。その時私たちは救われるでしょう。
あなたはエジプトからブドウの木を引き抜き、諸国民を追い出してこれを植えられました。
あなたはそのために地を開き、根を下ろさせ地を満たされました。
その影は山々を覆い、その枝は神の杉を覆いました。
大枝は海にまで、若枝は大河にまで伸びました。
なぜあなたはその石垣を崩されたのですか。道行く人は皆身を摘み取っていきます。
森のイノシシはここを食い荒らし、野の獣は食べ尽くします。
万軍の神よ、帰ってきてください。天から目を凝らしてご覧ください。このブドウの木を顧みてください。
あなたの右の手が植えた株とご自分のために強めた子を。
それは火に焼かれ切り倒されています。あなたの舌によって彼らが滅びますように。
その手があなたの右のいる人の上に、ご自分のために強めた人の子の上にありますように。
私たちはあなたを離れません。私たちを生かしてください。私たちはあなたの名を呼び求めます。
ご一緒に。万軍の神主よ、私たちを元に返し御顔を輝かせてください。その時私たちは救われるでしょう。それでは回収祈祷をしたいと思います。まずはじめに山北さんにお祈りいただき、その後皆様でお祈りいたします。初めての方も今日教会に来ることができてありがとうございます。神様のことが分かるようにしてください。アーメンと祈ってみてください。それではお願いいたします。
お祈りします。万軍の神よ、主よ、私たちを元に愛し御顔を輝かせてください。その時私たちは救われるでしょう。私たちの罪のために十字架で死んで復活してくださり、私たちに許しと 永遠の命を受け取る恵みをくださいましたことを感謝いたします。一週間の生活の後、ささかの疲れが残っています。しかし言葉によって肉体も心も癒されることを信じます。今日の聖日を我がうちの思いに全てを神様に向け深く祈ります。主は動き、今日のメッセージを心に留め御言葉に生きることができますように。今日の礼拝の奉仕をする人たち、御言葉を語る西名智子牧師を、そして聞く私たちに聖霊の導きをお願いいたします。重荷を負っている人には慰めを、傷ついている人には癒しを、弱っている人には力を、眠っている者には目覚めを、罪の中にいる私たちを救い、愚かな者には知恵をお与えください。地域の人たちに、また子どもたちを導く力を、伝道する力を、私たち神戸地方教会の信徒一人に機会を与えてください。そしてより良き伝道ができるように私たちを導いてください。世界の諸教会の上に恵みを豊かに注いでください。戦争の終結を祈ります。また震災で苦しんでいる人たち、またその復興に力を貸してボランティアに出ている人たちの上に主よ力をお与えください。そして平安な日々が一日も早く送れますようにお願いいたします。今日行われる定期総会の上にも主があなたが豊かに私たちに道々を与えてくださり、あなたに感謝するひとときとしてくださいますようにお願いいたします。このお祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。それでは皆様一緒にお祈りをしてまいりましょう。1分間お祈りを捧げてまいります。私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それでは聖書を朗読していただきます。今朝の聖書の箇所はヨシュア記3章7節から17節、旧約聖書の328ページ、ヨシュア記3章7節から17節です。
聖書を朗読いたします。ヨシュア記3章7節から17節まで。主はヨシュアに言われた。今日イスラエルのすべての人々の目の前であなたを大いなるものとする。私がモーセと共にいたようにあなたと共にいることを彼らが知るためである。今契約の箱を担ぐ祭司たちにヨルダン川の水辺に着いたらヨルダン川の中に立ち止まれと命じなさい。ヨシュアはイスラエルの人々にここに近づいてあなた方の神主の言葉を聞きなさいと命じこう言った。生ける神があなた方の中におられ カナン人、ヘト人、ヒビ人、ペリジ人、ギルガシ人、アモリ人、エブス人をあなた方の前から必ず追い払ってくださることを次のことによって知るだろう。全地の主の契約の箱があなた方の先頭に立ってヨルダン川を渡っていく。そこで今あなた方はイスラエルの諸部族から部族ごとに一人ずつ12人を選び出しなさい。全地の主である主の箱を担いだ祭司たちの足の裏がヨルダン川の水に浸かるや、上流から流れてくるヨルダン川の水がせき止められ、一つの堰ができるだろう。民はヨルダン川を渡るために天幕を出発した。契約の箱を担いだ祭司たちが民の先頭に立った。ヨルダン川は刈り入れの季節の間中、水が岸まで満ちていた。ところが箱を担いだ者たちがヨルダン川に達し、その水辺で箱を担いだ祭司たちの足が水に浸かるや、上流から流れてくる水が遠く離れたサレタンのそばにある町アダムのところでとどまり、一つの堰となった。アラバの海、すなわち潮の海へ流れていく水は完全にせき止められた。民はこうして川を渡りエリコに向かった。主の契約の箱を担いだ祭司たちが干上がったヨルダン川の真ん中に立ち続けている間、イスラエルのすべての人々は干上がったところを渡り、ついにすべての民がヨルダン川を渡り終えた。以上です。
それでは皆様、使徒信条を告白いたしましょう。使徒信条は賛美歌 93-4-1 使徒信条 A、 賛美歌 93-4-1A をお開きください。使徒信条は全世界のキリスト教会で告白されているものです。ご一緒に告白をいたしましょう。皆様ご起立ください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。それでは牧会祈祷並びに宣教、ヨルダン川を渡る信仰と題して、西名智子牧師にメッセージを取り次いでいただきます。
お祈りをいたします。恵み深い神様、あなたの恵みの中に私たちを守り導いてくださっていることを感謝をいたします。そして今日この聖日、あなたの御前に私たちを導いてくださり、礼拝をお捧げできるこの時を感謝をいたします。あなたがいつも私たちの生活の中に共にいてくださり、私たちを守り導いてくださっていることを思え感謝しますけれども、本当に多くの出来事のために、あるいは 忙しい仕事や日常の出来事のために私たちは疲れまた弱り果てることがあります。また肉体的に弱さを覚えたり心が沈んだりいろいろな悩みや苦しみを覚えることもありますけれども、その時にもあなたは私たちと一緒にいてくださり守っていてくださることを覚え感謝をいたします。どうぞ今日もあなたがそのように疲れ果てあるいは病みあるいは落ち込んでいる方々の上に御手を置いてくださり癒しを与え慰めを与え力づけ励ましてくださるようにお願いをいたします。そして私たちがあなたの力によって回復することができ、また必要な助けをいつもいただいて歩み続けることができるように顧みてくださることをお願いをいたします。この年の初め能登半島に起こった大きな地震、そこに被災された方々が今なお困難な生活を続け、また悲しみや恐れの中にあることを覚えます。そしてまたその地のその方々のために懸命に救援活動をされている多くの方がおられることをも思います。どうぞあなたが被災された方々に慰めを与え必要な助けを届けてくださるようにお願いをいたします。またそのために活動を続けている方々が疲れ果てることなくその救援活動を続けることができるように顧みてくださることをもお願いをいたします。また私たちも祈りを持って支えることができますように、またあなたから示され導かれるところに従ってそのお一人お一人を覚え、また救援活動のために必要な技を導いてくださるようにもお願いをいたします。私たちが自分のことだけではなく周りにいる方々のことを覚え、まずあなたに助けを求め、また導かれるところに従って使えることができるように私たちをも助けてくださり用いてくださるようにお願いをいたします。世界では戦争や争いが続いています。主よ、どうぞその地を覚え憐れんでください。不安や苦しみの中に悲しみの中にある人々にあなたの慰めと助けが届けられますように覚えて御業を成してくださることをお願いをいたします。そして何よりも争いを続けている指導者たちがあなたを恐れることを覚え人々の平和と幸いを考えることができるように、自分の利益だけを求めることのないようにそこにもあなたが届いてくださることをお願いをいたします。あなたの平和がすべてのところに届けられていきますように、また私たちもそのことをいつも覚え祈り続けることができあなたの御業がなされていくように私たちの祈りをも用いてくださることをお願いをいたします。今日も御前に導いていただき礼拝を捧げています。この時在宅や施設におられてここに集まることのできないお一人お一人をも覚えます。どうぞそれぞれのところであなたが捧げられる礼拝を祝福してくださり、あなたの恵みの中になおその日々を導いてくださることをもお願いをいたします。今日もあなたの恵みを待ち望み、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日は吉秋の御言葉をご一緒に見ながら恵みをいただきたいと願わされています。で、このヨシアキの出来事ですけれども、 イスラエルの民たちがエジプトの奴隷のようなところから神様がお立てになった指導者モーセを通して導き出され、神様がそこに住むようにと約束された祝福の地に導いて行かれました。けれどもその約束の地に入ろうとするとき、人々はそこにいる人たちを恐れ、神様が約束されたところに信じて従うことができませんでした。そのため神様は彼らを荒れ野での旅に引き出されていきました。40年間荒れ野の旅を続けていた後、もう一度この約束の地に導かれ、そしてそこに入っていこうという時が来ました。けれどもその時モーセはその生涯を終え、神様のもとに召されていきます。モーセの後に民を導く指導者として立てられたのがヨシュアでした。このヨシュア記の特に最初のあたりの御言葉、その記事は、私たちが新しい年を迎えるとき、あるいは何か新しいことを始めようとするときによく開かれ、ここから神様の助け、神様の守り、その恵みを覚えて励ましをいただく、そのような聖書の箇所ではないかと思います。何度となくこのところから神様が導かれていることに目を留め、恵みと励ましをいただいてきていると思うんですね。ここでヨシュアに対して神様はまず、あなたはこの民を導き上らなければならないと言われます。彼らはこの時ヨルダン川を前にし、このヨルダン川を渡っていって神様が約束された地に入っていこうとしていた、そのような時です。そしてモーセが死んだ後、神様はヨシュアに語りかけられます。あなたがこの民と一緒に行きなさいということ、そして私はモーセといたようにあなたとも共にいるという約束をしてくださるんですね。そしてこの一章を少し見ていくと、大きくあれ強くあれと繰り返し彼を励ましている、そのような記録がここになされています。神様は本当にヨシュアにあなたと共にいると繰り返され、また大きくあれ強くあれと励ましておられるんですね。でこのところを見ながら、私はこの2代目の指導者というのは大きなプレッシャーがあるのかなということを考えました。モーセが神様に従い、また用いられ、そして神様の御業の数々をモーセを通してなされてきた、またイスラエルの民たちをいろいろなところを通りながらもモーセを用いて導かれてきた。ヨシュアはその時、若い世代ですが、モーセの従者としてモーセに仕え、またその働きを間近に見従っていた人だったと記されています。そのヨシュアにとって、あのモーセの後を継いでいくということは大きなプレッシャーがあったのかなというふうに私は思えたんですね。で、日本でもこの老舗と言われるような伝統のある歴史のあるお店や、あるいは長い間続いている会社というと、2代目3代目というのは大きなプレッシャーがあるかもしれません。その事業を引き継ぎ、またその伝統を守っていくというプレッシャーを抱えて2代目3代目という人たちはその重荷を負っていくのかなということを想像してみるんですね。ヨシュアがどのように思っていたか、あるいはプレッシャーがあったとかということは書いてないんですけれども、神様が繰り返しあなたと共にいると約束され、大きくあれ強くあれと励ましているその言葉を見るときに、彼にもやはり不安や 大きなプレッシャーがあったのではないか。神様はそのことを思ってヨシュアに寄り添い、彼にはっきりと約束を繰り返し励まされたのかなというふうに思うんですね。それは神様がモーセの後継者として彼を選び、彼を立てられて、あなたとこの民は約束の地に入っていくようにと命じられているのだと思うんですね。神様は後継者として立てられたヨシュアにしっかりと約束を与え、彼を励まし、その務めを果たすことができるようにと導いておられると思うんですね。そしてこの3章のところ、今お読みしましたが、このところでヨシュアに対してだけではなく、この民が、あなたがモーセと、あなたと私が共にいるというのは、モーセと私が共にいたように、あなたと共にいるということをイスラエルの人たちもはっきりと知るようになると言われているんですね。それはこのヨルダン川を渡っていく、その神様の導き、そのために用いられるヨシュア、その姿を通して神様がヨシュアを通して民を導かれる、またヨシュアはモーセと同じように神様が共にいて指導者として立てた、そのようなものだということをイスラエルの民もはっきりと知るようになると、神様はヨシュアに告げられました。この民たちのその姿勢というのも、最初の時に約束の地カナンの住民を恐れた時とは違っているということが、このヨシュア記の最初のところから見ることができます。今お読みしたのは3章のところですが、その前2章のところに、ヨシュアは入っていくそのカナンの地と、そしてそこにあるエリコという町を偵察を送って調べさせます。モーセの時にも12人を選んで使わしましたが、この時は2人の人をヨシュアは選んで偵察のために使わします。そしてこの人たちが、帰ってきた時に報告したことが2章の終わりに出てきますけれども、ヨシュアに言った、主はあの地をことごとく私たちの手に渡されました。今やあの地の住民は皆私たちの前に恐れおののいています。主はあの地をことごとく私たちの手に渡されました。彼らは神様がこの地を与えようとしておられるということを偵察の中で確信して帰ってきてヨシュアに報告したんですね。ヨシュアもそのことを受けて、神様が導き入れてくださる、この地を与えてくださるということをさらに確信できたと思うんですね。こうしてヨシュアは民たちに神様からどのようにしてヨルダン川を渡っていくかということを教えていきます。そしてこのヨルダン川を渡っていくその方法、それは神様が大きな技をなして導き入れてくださるということを伝えるんですね。ここでは神のこの契約の箱を担いだ祭司たちがヨルダン川の中に足を踏み入れるときに、水がせき止められて大きな堰となってそこを渡っていくということを伝えます。それは神様がなされる御業であり、神様の手によって導かれるということを表していますし、またその神様が必ずあなた方を導いてくださり、そこに住む人たちを滅ぼしてその地を与えてくださるということをヨシュアは伝えていくんですね。この方法を伝えるときに、ヨシュアは あなた方は身を清めなさいと言います。それは主が明日あなた方の中で驚くべき技を行われるからであるとあらかじめ伝え、そして祭司たちと民たちにこのことを伝えていくんですね。そしてイスラエルの祭司たちも信仰を持ってヨシュアが教えた通りにその時が来て主の契約の箱を担いでヨルダン川に足を踏み入れます。主の契約の箱というのは神様が一緒におられる、そこにおられるということを表していますから、契約の箱についていくということはこの主なる神様に従ってついていくということを表しています。彼らはヨシュアを通して神様が教えられた通りに、そして祭司たちもこの神様が言われたことと信じて足を踏み出していくんですね。この時、この季節はヨルダン川の水が岸まであふれている、水がいっぱいにあふれている、そういう時期だったとここに記されています。川を渡ろうとする時、祭司たちまたイスラエルの人たちもここを本当に渡れるのだろうかという不安もなくはなかったと思うんですね。彼らの先祖たち、先祖といっても親の世代、上の世代たちですが、彼らはモーセによって導き出されたときに航海をモーセを通してその水をせき止められそこを渡って出てきましたけれども、そのことを覚えている人たちはこの時カレブとヨシュアだけだったのではないかと考えられています。幼い時にその経験をした人たちはまだいたかもしれませんが、はっきりと記憶に残り神様がそのように導き出されたということを覚えている人はほとんどいなかったのではないかと考えられています。ですから祭司にとってもまたそこに続く民にとってもこの水がいっぱいのヨルダン川を渡るということに恐れや不安もあったかもしれませんけれども、この時彼らはヨシュアに命じられた神様の言葉、その約束、その方法を信じて神様がその技をなさるという信仰を持って一歩を踏み出していったんですね。この主の箱を担いだ祭司たちの足がヨルダン川に浸かったとき、水はせき止められ、そしてその地を彼らは渡っていったとあります。主の契約の箱を担ぐ祭司たちは水の中に入っていって、その真ん中にとどまり、民全員が渡り終えるまでそこにとどまっていました。祭司たちが担いでいた契約の箱、主の箱ですけれども、それは主がそこにいて御業をなして彼らを主なる神様の方法でヨルダン川を渡っていかせたということですね。このことを体験したとき、イスラエルの民たちは神様が私たちを導いていかれるということを従って進んだときに体験し確信したと思います。目に見えるところが進んでいくことが困難であるような、そのように見える時でも彼らは神様が語られ約束されたその言葉に信頼して信じて進んでいきました。私たちは今新しい年を迎えて1ヶ月が経とうとしています。また今日は教会の総会を行う、そのような日ですけれども、それは4月から始まる新しい年度のために神様が導かれることを共に受け止め信仰を持って進んでいく、そのことの確認の時でもあると思うんですね。私たちはこのヨシュアとイスラエルの民たちの この信仰による歩み従う姿勢を見ながら、同じようにこの同じ神様に信頼して、私たちの新しい歩み、私たちを導かれる、祝福をしようと導いておられる神様の導きに同じように信頼して一歩を踏み出すものでありたいと願います。そしてヨシュアに声をかけ励まされたように、神様を信じ信頼する、その信仰も神様が与えてくださり、私たちを導いてくださいます。ヨシュアを励まされ、また約束された方は、私たちにも同じように、私はあなたと共にいる、強くあれ大きくあれと声をかけてくださっています。この神様の導き、御声に信頼し、ヨシュアやイスラエルの民たちと同じように信仰を持って一歩を進ませていただきましょう。お祈りをいたします。全地の主である主の箱を担いだ祭司たちの足の裏がヨルダン川の水に浸かるや、上流から流れてくるヨルダン川の水がせき止められ、一つの堰ができるだろう。恵みと憐れみに満ちた神様、あなたがヨシュアを立て、またヨシュアを用いてイスラエルの民を導いていかれた、あなたの恵みの技を今日も見させていただき、あなたが民の歩みを一歩一歩導いておられることを覚えて感謝をいたします。そしてその主なる神、あなたご自身が今も私たちを顧み、私たちの歩みを導いてくださっていることを覚えて感謝をいたします。どうぞ同じように信頼を持って信仰を与えていただき、あなたの導かれるところに一歩を踏み出すことができるように、私たちを励まし力づけてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それではしばらくご一緒にお祈りいたしましょう。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それでは今日は2月にお誕生日を迎えられる方の祝福の時をお持ちたいと思います。お祈りをいたします。あなたは私の魂を黄泉にしておかず、あなたに忠実な者に滅びの穴を見せず、命の道を私に示されます。御前には満ちあふれる喜びが、右の手には麗しさが永遠にありますように。恵み豊かな神様、今日この2月にお誕生日を迎えられるお一人お一人のために祝福をお祈りいたします。あなたが豊かな恵みを与えてくださることを今日も覚えます。今に至るまでお一人お一人の日々をあなたが守り祝福し、豊かに顧みてくださっていることを感謝をいたします。どうぞこれから重ねられる一年の上にも、 続いてあなたの守りと助けがあり、その日々があなたの祝福の中に導かれていきますようにお願いをいたします。そしてどうぞ喜びに満ちた歩みがなされていくように、またお一人お一人の健康を守り、豊かな恵みを増し加えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。おめでとうございます。どうぞお座りください。
この後賛美歌を賛美し、献金へと続きます。献金は私たちの献身と感謝の印として捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。それでは賛美を出します。賛美歌517番、賛美歌517番を賛美いたします。皆様ご起立ください。それでは礼拝の感謝と献金のお祈りを鎌野香織先生に捧げていただきます。
お祈りいたします。恵みと憐れみ豊かな天のお父様、あなたの御名が埋め、心から賛美申し上げます。このご聖日の朝、あなたがまた私たちをこのところに招いてくださり、あなたの御言葉の恵みをいただくことができました幸いを覚えてありがとうございます。ヨシアと共にいるとおっしゃってくださった神様は私と共にいてくださり、私たちのこの信仰の歩みを導いてくださることを覚えてありがとうございます。あなたの言葉に従って進んでいったヨシアや、またヨシアからその言葉を聞いた祭司たちが、あなたを信じ信仰を持って踏み出したときに、あなたがその水のせき止めてくださり、ヨルダン川を渡ることができたと、この朝もあなたの御手の中にあり、あなたが導いてくださり、あなたがその技を成してくださるお方であることを教えてくださりありがとうございます。どうぞそのお言葉に従って、私たちも信仰の歩みを進んでいくことができるように、私たちを励ましてください。お言葉に感謝して、今からあなたの恵みに感謝して捧げ物をさせていただきますけれども、あなたが豊かに祝してくださり、あなたの御業のために用いてくださいますようにお願いいたします。感謝し、イエス様の名前によってお祈りいたします。
アーメン。 ご着席ください。献金をお捧げします。唱詠を賛美いたします。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の。唱詠賛美歌27番を賛美いたします。唱詠の主西野智子牧師に祝祷を捧げていただきます。皆様ご起立ください。
私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の清い親しい交わりが、お一人お一人の上にいつも豊かにありますように。アーメン。